にちは、ヘバラギです。第189回目の放送は、自分軸で生きるようになって変化したことというテーマでお話をしようと思います。前回の放送で、自分軸で生きられるようになったきっかけについて過去の経緯をお話ししてみたんですけども、今回は、実際そういう自分になってから起こった変化についてお話をしようと思います。はい。で、大きくですね、3つあります。1つ目が人間関係を選べるようになった、2つ目が仕事を選べるようになった、3つ目、住む場所を選べるようになったです。全部項目は3つバラバラなんですけど、何かを自分で選べるようになったっていうところが大きな変化かなっていうふうに思います。1つ目からお話をしていきますね。まず人間関係を選べるようになったというお話なんですけど、まあ、前回の放送でもともとは結構周りの、特に学生時代男子からの目が気になって、なんかありのままのこう自分をうまく出せなかった時期があったっていうお話をしたんですね。なんですけど、そんなこうありのままの自分をいいと思ってくれた恋人との出会いが自分軸で生きられるきっかけになったっていうお話をしました。でその人がまあ今の夫ではあるんですけれども、なんかその人と出会ってその人と過ごす時間がまあ長くなることで、私のこう素でいられる時間が長くなってすごく快適になったっていう感じだったんですね。でだからこう、まあ、私もこの人とずっといるいたいっていうふうにすごく思って、この人と結婚するってもう自分の中でまあ決めて、で相手にもまあ遅かれ早かれそういう風になりたいって意思があったみたいなので、まあ、付き合って数ヶ月の段階からそういった話っていうのをこちらから持ちかけて、で付き合ってまあ1年ちょっとで入籍をするっていう形になりました。でこれってなんか今までとは結構、今までというか多くの女性が考えている結婚までのこうたどり着き方とはちょっと違うんじゃないかなと思ってて、多くの女性はプロポーズをするのは男性、つまり結婚を決めるのは男性であり、女性は男性から選ばれる存在っていう風に考えてる人が多いんじゃないかなっていう風に思います。なのでこうなかなか彼がプロポーズしてくれないみたいなお悩みってよく聞きますよね。でも私の場合、その自分軸で生きられるようになってから誰かに選んでもらう存在だ自分はみたいな風に考えることがなくなって、自分が選ぶっていう風に考えられるようになったんですよね。なので、まあ、恋人もそうだし、まあ、今回だったら結婚相手のお話なんですけど、もう自分でこの人がいいっていう風に選んで、その結婚するまでに、自分から行動していくっていうことをできるようになったかなというふうに思ってます。であと、まあ、人間関係の話で言うと、今まあ、恋人とかパートナーのお話を挙げたんですけれども、友人関係も同じかなっていうふうに思っていて、なんかこう会ってもいつも愚痴とか文句ばっかり言って、なんかあんまり楽しい会話ができない人とか、なんか他の人にいつも攻撃的な態度を取るような人とか、なんかこういう人と一緒にいたら気分あんまり良くないなって思う人がどうしてもやっぱりいるじゃないですか。言ってそういう人と出会ったらすぐに距離を置けるようになったんですよね。でもちろん職場なんかはですね、自分の意思だけで切れない関係性っていうのも当然あるはあるんですけれども、なんかそういう人に対しても必要以上にいい顔をしないでいられるってことができるようになりました。必要以上にっていうのは、その業務遂行上、まあわざわざ嫌なことを言ったりとか、そういうことは当然しないんですけれども、そのなんていうかな、この気に入られる、個人的に気に入られることをしないというか、最低限の業務がちゃんと進むレベルで、普通に接していられたらいいかなっていうふうに思うようになりました。でなんか昔とその、まあ、要するに違うのは、まあ、自分が苦手な人からは別に嫌われても何と思われてもいいっていうマインドになったっていうことですね。昔は別に自分が特別この人に好かれたいとか思ってる人じゃない人からも好かれていたい、常になんか昨日の前回のお話でも言ったんですけど、なんか飲み会とか遊びのグループの遊びに行くのに呼ばれたいとか、そういうの思ってたんですけど、そんなこと今は思わなくて、自分が大切にしたい人から私も大切にされたいっていう、それだけになったっていうのが人間関係の変化ですね。で仕事を選べるようになったという2つ目のものなんですけれども、私は新卒で社会人になってから、会社を2回退職しました。1回目は転職で、2回目は、独立で、辞めることになったんですけれども、やっぱり1回目の退職は ちょっと勇気が必要でした。でも、なんだろうな、最初の2年間ずっとモヤモヤしていて、転職いつかはしたいなって思いながらも、こう一歩踏み込んだんですけど、それはやっぱり自分軸がその段階で出来上がってたからかなっていうふうに思っています。その転職を1回目の転職活動を始めるちょっと前に結婚したんですけど、その時期にはもう自分軸モードっていうのができてたんですよね。なので、まあ、2年も働いたしっていうのもあったので、そろそろもうモヤモヤしてないで転職しちゃえみたいな感じで、その1社目の仕事から離れるっていう決断を自分で作ることができたかなっていうふうに思ってます。はい。で、2社目も退職を、まあ、することになるんですけど、この時はもうすでに自分軸っていうのがしっかり備わっていたので、まあ、心理的なハードルは低かったなと思います。ただ今回は転職じゃなくて、まあ、独立してフリーランスになるっていう、まあ、未知の領域に進むので、まあ、その後本当に食べていけるのかなっていう不安はもちろんあったんですけれども、し今も当然あるはありますけど、独立しようと、まあ、どういう形であろうとなんとか仕事探し出せるだろうっていう漠然とした自己効力感が今自分にあるのと、まあ、最悪もううまくいかないとか自分に合わないって思ったらまた会社員に戻ればいいしなっていう、まあ、なんか楽観的な考えっていうのも備わるようになりました。はい。これがまあ仕事を選べるようになったっていう2つ目のポイントですね。で最後、3つ目が住む場所を選べるようになったお話です。で、まあ、会社を辞めて私フリーランスとして独立したのがもう海外を、まあ、海外だけにとどまらずですね、場所を問わず本当に自由に旅したかったからっていうところなんですね。で今実際インドネシアのバリ島にいるんですけれども、まあ、来週頃にはインドネシア内でジャワ島という別のところに移動したりとか、4月からまた別の国に行ったりとかっていう予定をしています。で、まあ日本人の多くは、まあ日本人以外もそうかもしれないですけど、好きなタイミングで好きな場所に移動できるっていう状況をなかなかやっぱり作れてる人の方が少ないと思うんですよね。で、まあ日本人の場合で言うと、やっぱり会社員の方が多いし、かつ、なんだかんだ言ってやっぱりリモートワークっていうのが、まあ、できない会社っていうのもまだまだ多いので、会社に通勤しないといけない、特定の時間に特定の場所に行かないといけないっていうライフスタイルの方が多いので、まあ好きな時に好きな場所に行くってことはなかなか実現できてない人が多いんじゃないかなっていうふうに思います。でも本当にそういう生活、好きな時に好きな場所に行きたいっていうふうに思うのであれば、なんかまあ、もちろん全員が思ってるとは思わないんですけど、したいのにできないって思ってる人に対してですね、そういう人は本当に望んでいるんだったら、まあ、もう僕は、まあ、普通の会社員だしとかリモートでもないし、まあ、そういうのできないんだよねで終わるんじゃなくて、それを叶えるためにはどうしたらいいかっていうのを考えて行動していくんじゃないかなっていうふうに思います。なので、まあ、そもそも、できないんだよねで終わってる人は そもそものその願い自体が本当に望んでることなのかっていうところもあるんですけれども、やっぱり自分で仕事とか住む場所って変えられるよねっていうマインドがないからできないっていうふうに、まあ、とどまってしまってるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、まあ、こうなればいいなとかって望むだけだったら簡単なんですけど、この自分で選べばいいやんっていうマインドがあるかどうかの違いで、まあ、住む場所を変えられるっていう現実がですね、変わってくるっていうところがあるんじゃないかなと思います。で、私が今言った、人間関係と仕事と住む場所、まあ、それぞれ自分で選べるようになったってお話なんですが、これがですね、実は、まあ、いろんなところで言われている人生を変えるためのたった3つの条件というものになるそうです。まあ、住む場所っていうのが、何だったかな。住む場所じゃなくて、時間配分、違う、仕事じゃなくて時間配分。だから人間関係、時間配分、住む場所っていうようなことを提唱されている方もいて、若干違ったりまあするんですけど、私が、いつも考えているのはこの、人間関係、仕事、住む場所の3つです。で、これを変えれば人生は変わっていくっていうふうに、まあ、よく言われていて、私はなんか人生を変えるためにその3つを変えようっていう意図して行動していたわけでは決してなかったんですよね。ただ結果的にこの3つが変わることによって人生がガラッと変わりました。なのでなんかこう こう いきなりその人生を変えようと思って、じゃあこの3つ変えようぜって思って意気込むのは、やっぱり、まあ、意気込んで行動できる人は素晴らしいんですけど、いやなかなか仕事、人間関係、住む場所全部変えられないよって思うじゃないですか。なのでなんかそれをいきなり変えようとするんじゃなくて、その前段階としてまず自分で何もかも選べるんだよ、自分で自分の人生は選べるんだよっていうような、まあ、自分軸マインドっていうのを先に養っていけば、自然とその3つの要素っていうのが変わっていって、その結果として人生の形がすごく変わっていくんじゃないかなっていうふうに思っています。はい、というところが本日のお話でした。まあ、もうちょっとこういうお話詳しく聞きたいなとか、気軽に私とお話ししてみたいなと思われる方は、ぜひ、リンク貼っております LINE の、リンクから、ぜひチャットいただければなというふうに思います。最後までお聞きいただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。